千葉文化放送。
はい、どうもこんばんは、千葉文化放送のお時間がやってまいりました。これからのお時間はですね、僕ひろしがお相手をさせていただくわけなんですけれども、今回はですね、芸術祭の類に行ってきたっていう話なんですけれども、で、僕はどういう目線で、まあそういったイベントを見に行くかっていったことを、あんまりはっきりとですね、文章にしたりだとか、こういうところで喋ったりしたことがなかったので、まあこれからはそういうこともはっきりしていった方がいいのかなと思って、で、僕がですね、どういう目線で、まあ、こういった現代美術の類を見ているかと評価するかというとですね、まあ、たまげた、びっくり、これはすごい、といった3つのキーワードがですね、あるんですよ。まあ、他にもですね、もうちょっとこう、別の見方っていうか、別のアングルっていうのもあるんですけども、まあ、主にですね、今言った、たまげた、びっくり、これはすごいっていう、まあ、見た瞬間に、はっきりとわかる、なんだこれはっていうようなですね、推しの強いものとか、妙な説得力のあるものとか、不可思議なものですね、を見たいと。そういったものを見たくて、僕はこういったイベントごとに出向いて行っているんだなというふうにですね、思っていただければ、まあ僕の話もある程度こう筋が通って聞こえてくるんじゃないかなっていうふうに思います。でですね、今回取り扱いたいのは、8月の2日、から9月の7日まで行われている信濃の国原始感覚美術祭2014っていうものがあるんですけども、これに行ってきたんで、まあ、その紹介ですね。8月2日からなんですけども、その8月2日初日に行ってきまして、で、これがどこでやってるかっていうと、まあ、信濃ということで、まあ、長野ですね。長野の松本から、そこから1時間ぐらい北に行ったところっていう感覚ですね。公共交通機関で言いますと、信濃大町っていう駅があるんですけども、ごめんなさい、これがね、何線だかちょっとわからないんですけども、で、その信濃大町っていう駅が、まあ中心というか起点になって行われております。アクセスは新宿駅から特急あずさを使って約4時間。っていうことになってますね。高速バスでも新宿駅から約4時間と。まあバス意外と早いですね。それで、この原始感覚芸術祭2014っていうものなんですけども、これはですね、今回がまあ通算5回目になるそうです。まあ前回が2013があって、その前、そのまた前はイベントの名前もちょっと違っていたようなんですけれども、まあでも同じ人たちが、まあ主催者というか、中心人物なんですかね。が、まあ、やってる、その一応、つながりのある一貫したイベントのようですね。よくその2年に一遍やるものはビエンナーレ、3年に一遍やるのはトリエンナーレっていう風に、4年に一遍、5年に一遍っていうのもその法則にのっとって名前はついてる、付けられるんでしょうけども、あんまり聞かないですよね。まあ、っていうのがあるんですけども、これ毎年やってるので、それって、なんて言うんですよね。ソロエンナーレとか言うんですかね。まあ、たまに、その毎年っていうのもありますよね。なんだろうな。奈良、京都の端っこでしたっけ？絆輪ってあるんですけども、その絆輪アートっていうのがあって、それは毎年やってますよね。はい。で、まあ、その初日に行ってきたんですけれども、このですね、イベントがどんなものかっていうのをちょっと、公式の資料から読んでみましょうか。春の訪れを祝うように、湖畔の田んぼに水が張られると、キサキ湖はまるで海のように大きく息づき始めます。水鏡のような湖面に立つ、朝霞の匂い立つような水の歌が聞こえる。流れゆくかけがえのない生の一瞬に出会うことの喜びを、歌読み、舞い、踊り、全身全霊で表現することで、命の躍動する晴れの場を生み出します。歌書きとは、古代、男女が歌の読み合いをした出会いの場です。滞在制作で作られるものとしての空間を舞台に、こととしてのパフォーマンスを行うものとことの出会いの祝祭、原始感覚美術祭の第5回ですという説明文が あるんですけども、で、このイベントはですね、先ほどから名前の出ております、信濃大町っていう駅から、まあ、徒歩で行ける範囲ですね、大町っていう自治体があって、その大町の、市街地に、まあ、いくつか作品展示があって、それに加えてですね、まあ、メインの会場っていうのは、その木崎湖っていうのがあって、この木崎湖っていうのは、有名なですね、犬神家の一族の映画のロケ現場にもなったところって言うんですけども、あれでしょうかね。人間がこう逆さに湖に突っ込まれてて足がこう飛び出してるっていうあの映像ってこの湖で撮られたものなんでしょうかね。で、まあその木崎湖の周辺にですね、作品があるんですけども、まあメインの会場っていうのはこの木崎湖の周りですね。で、中核になる施設っていうのがいくつかあるんですけども、5個ぐらいかな、西丸深夜記念館、古民家山本邸、まれびとの家、旧中村家住宅と、これは木崎湖の方ではないんですけれども、潮の道長寺屋っていったあたりが、まあ、主な会場になるんでしょうかね。まあ、でもですね、その主な会場といっても、西丸深夜記念館ですね。ここを除くとですね、あとはまれびとの家か。を除くと、大体、まあ、作品の数もそんなにはなくて、3人の、こう、作家の作品が、まあ、ちょっとずつあるぐらいの感じですね、せいぜい。それ以外は、もう1箇所につき1人の作品があるだけと、まあ、1人でしかも1点だったりとかするようなのもあるんで、全体的にですね、その作品の数っていうのが、すごくたくさんあるっていうわけではないですね。チェックポイントがですね、で、これは有料のイベントに一応なりまして、1000円でパスポートというのをですね、パスポート兼マップですね、地図を購入する必要があります。まあ、なくてもですね、そのパスポートを、掲示をですね、求められるシチュエーションってあんまりないので、実際は回ろうと思えば回れるんですけども、ただ地図がないので、どこに何があるっていうのは大変わかりづらくなっておりますので、まあ、1000円っていうことでそんなにお高くもないですし、これはパスポートを買って、回るのがいいと思いますよ。それでですね、まあ回ってみての感想なんですけれども、まあ初日に行ったというのが大きいんですけれども、まだですね、作品が未完成というものがちらほらありまして、中にはですね、ようやくこの初日になって、昨日までは役所の許可が下りなくて制作に入れなかったということで、初日、の多分お昼過ぎからですかね、ようやくこう作業が始まったような現場もあったりしましたし、それ以外にもですね、地図を見る限りは、ここに明らかに何かないといけないはずなんだけども、どっからどう見ても何もないし、期間で、結構イベントごとがですね、いろいろありまして、初日は立て高子のライブがあったりとか、あと、舞踏、舞踊ですか、ダンスなんかもあったり、したと思うんですけども、まあそういったですね、類のイベントがですね、結構たくさんあって、まあ週末ごとに何かしらある感じですかね。ジャズがあったりだとか、茂木健一郎のトークとかそんなのもあるんですね。まあそういった、まあ期間限定の、この日にしかないみたいな、そういう作品もあるみたいなんですけども、まあそういうわけじゃなくて、あるはずなのにないとかっていうのもあったりしてですね、まあ結構うろうろとしてしまった部分も、あるんですけども、で、その、まあ、地図に加えて、矢印で、こっち側に作品がありますよっていうような、そういう掲示はされてるんですけども、ちょっとわかりづらい部分もあったりはしますね。そんなにですね、こう、ナビゲーションがよくできてるとは言えないなという感想は、あります。で、基本的にはですね、あまりスタッフの類は、ボランティアスタッフの類ってのはいないので、じゃあ次はこれがどこにあるのかなとか思ってもあんまり聞く相手がいなかったりします。のでまあ地図がね見られればそんなに困ることはないと思うんですけどもまあちょっと心を広く持ってというかのんびりした気持ちで行くのがいいんじゃないでしょうかね。で移動に関してなんですけれども僕は車で行ったんですけども車をですね止める場所っていうのは一応はあるんだけれども多くはないといった感じでしてまあでも多分ですね、路中しても、その路側帯のスペースがですね、十分に取られてるところなんかだと、一応止めた上でも自転車が十分にというか、まあ1台2台通れるぐらいのスペースが残ったりとかっていうところも多いので、 まああんまりですね、こう迷惑にならないように気を使って止める分には問題にならないんじゃないかなっていう感じがしました。で、それ以外の手段としては、そうですね、駅からこうウォーキングを楽しみつつこう作品を見て回るっていうのはウォーキングツアーですね、なんていうのを主催していたりもするので、そういったものに参加してみるのもいいと思いますし、あとですね、アートレンタサイクルっていうのがあるようですね。僕が行った時はまだそのメインの、西丸深夜記念館っていうところにこのアートレンタサイクルってのがあるんですけども、チラシによると、10台あって1日800円で借りることができるってことになってるんですけど、僕が行った時はですね、まだオープン時間前だったこともあって1台もなくて借りられる状態になってなかったんですけども、なんかスタッフとかその作家さんがですね、実際にその制作してる作家さんが乗ってたようですね、ところどころそれらしい自転車が止まってるのは見かけましたので、で時間なんですけども、施設によって違うんですけども、基本的には、9時から17時とか、まあ、10時から16あるいは17時っていう時間帯ですね。で野外作品が数多くありますので、そういった野外作品は、まあ、明るい時間であればいつでも見られるということになっています。まあ、なので大体まあ9時ぐらいからうろうろっと回ってれば、まあ、効率よく回れば3時ぐらいにはある程度こう余裕を持って見終わることができるんじゃないかなという、それぐらいのボリューム感ですね。そしてですね、宿泊施設っていうのはまあちらほらあるんですけども、民宿みたいなところもあったかな。あとそれ以外にも、この作品を展示している会場になっているところに泊まれるようになっていて、例えば、縄文の家っていうのがあるんですけども、そこなんかはですね、あ、これありましたね。メイン会場の西丸深夜記念館の隣に縦穴式住居があったんですけども、あれ泊まれるんですね。1日2000円で泊まれて、朝食付きってことになってるんですけども、要寝袋ですね。寝袋あれば泊まれると、ちょっと面白いですよね。まあ、そんな感じで、自分でこう寝袋をですね、用意しないといけないっていうようなところもあるんですけれども、まあ、そういったところに泊まるのって、キャンプ感があって、ワクワクしますよね。で、まあ、そういうところに泊まって、泊まらないと、こう、味わえない作品を見てみるのもいいんじゃないかなというふうには思いました。で、まあ、今回がその5回目ということで、前回の図録ですね、カタログを見たんですけれども、そしたらですね、今回あった作品なんかもちらほら載っていて、まあ、毎年やってるんで、その去年のものが全部片されてしまうってわけではなくて、そのまま残ってたりもするので、まあ、新作がごっそりあるっていうわけでもないのかなということで、まあ、僕の感想としては、まあもしですね、また来るとしたら3年後とか4年後とかぐらいに来たらちょうどいいんじゃないかななんていうふうに思いました。で、作品の傾向としてはですね、あまりですね、予算のかかっていないものが多くて、まあ多いように見えて、例えば、その、まあここは山がありますので、その山の中で入手できる素材ですね、木であったりとか、まあ、その枝を使ったものであったりとか、あるいはその現地のこう土を採取して、土って結構いろんな色がありますよね。そのいろんな、まあ、何色もある土をこう利用してこう絵を描いたものだったりとか、あとは多分その現地で採れた野菜だと思うんですけども、その野菜が照明になってるみたいな、そんな作品があったりとかっていう、まあ、身近ではあるんだけれども、ちょっとこうネタが被らないように苦労する部分もあったんじゃないかなっていうような作品がちょっと多かったですね。まあ、予算がね、あれば良いとは言わないですけども、あった方がいろいろできるのは間違いないですよね。まあ、そういったわけで、僕のですね、このたまげたとかですね、びっくりとかですね、これはすごいって言ったような驚きをですね、与えてくれる作品っていうのはあまりなかったので、まあ、正直、このイベントを、この原始感覚技術祭2014っていうものをこうメインに来るのはですね、少々厳しいなというふうに思ったんですけども、ただですね、この北紀行っていうのがまあ、まあ、レジャーの場としてはなかなか魅力的で、まあ、8月ですよ。8月から9月の上旬までやってるとか、会期中ずっと暑いっていうことですよね。となればですね、その湖の脇を歩いてれば、まあ、で、透明度もなんか季節によって違うっていうんですけども、2メーターから8メーターぐらいあるっていうことで、僕が見た感じだと、なんですよ、夏は比較的透明度って下がるんですかね。でも、
3メートル
とか4メーターぐらいはありそうに見えて、ちょっとこれ泳ぎたいなっていうふうに思いましたし、で、実際にウォーターレジャーっていうんですか、あの、ボートに引っ張られてる、なんていうんですか、ウォータージェットスキーみたいな感じですか、ジェットスキーって単独ですよね。なんか、ボートに、こう、動力付きのボートに引っ張られて、その後ろでなんかボードかなんかに立ってるみたいな、そういうのがあったりとか、あとまあカヌーっぽいのやってる人がいたりとか、立ち乗りのカヌーってあれなんて言うんですかね、そういうのがいたりとか、あとまあパラグライダーなんかも見ましたし、そういった、まあキャンプ場なんかもありますし、そういったこういわゆるこうレジャーらしい、夏のレジャーらしいレジャーっていうものをこういろいろ体験できるようになってて、で、この湖に注ぎ込むですね、水っていうのはこう山からの清流ではないのかな、ちょっと別の言い方をしてたんですけども、まあ見るからにこう、冷たい綺麗な水で、飲めそうだなと思って飲んでみたんですけども、特に問題もなくて、で後で地元の人に聞いたら全然飲んでも平気だよって言うんで、ありがたくですね、あんまりコンビニとかもないので喉乾いたなっていうやつも用水で流れてる水を飲んだりとかしたぐらいの、まあそのね、素晴らしい環境があるわけなので、そういった環境で秘書ですね、暑さを避けるっていったことをしながら、ついでにこのイベントも楽しむっていうぐらいの腹積もりで来るといいんじゃないですかね。景色もバッチリですしね。はい。といった感じで、語り残したことはあったかな。その会場がですね、信濃大町の駅の周りと、それ以外に、木崎港の周りに、木崎じゃないか、木崎とかの周りにあるんですけども、それ以外のね、ちょっと離れた場所に、もあったりするんですけども、離れたところまで行っても、その作品の数自体は、1個しかなかったりとかをするので、ちょっとですね、頑張っていった割には、リターンが少ないかな、なんていう感想を持つ人が多いんじゃないかな、ということで、まあ、おおらかにですね、こう歩いて回れる、自転車で回れる範囲の中で、こう自然をですね、死にながら、ついでに、あ、こんなものがあったね、面白いね、っていうぐらいの温度感で行ってみると面白いと、まあ、楽しめるんじゃないかなっていうふうに思いますよ。はい。ということで、ちょっと短めではあるんですけれども、今回はですね、信濃の国原始感覚美術祭2014というイベントの、まあ、ご紹介というか、まあ、レビューでした。ここまでお相手してまいりましたのはヒロシでした。それではまた次回。